実際中国なんかでもすごい今ね、だいぶクオリティ上がってきてますけど、今中国が日本向けの商品を作りたがらないっていう事実はあんまり知られてないと思うんですけど、
そうなんす。
後回しですよ今。だから去年なんかと比べると出荷がすごく遅れてるんですね。1ヶ月ぐらいずつだいたい商品の上がりが遅れてきてるんですけど、なんでかっていうと、日本の仕事は何しろ細かくてうるさくて、でなおかつ言ったって国民の数って言ったらね、他の諸外国と比べると土地の面積が狭いからそんなに多くないじゃないですか。
確かにそれは言えて
で
ます
ロッ
ね。
トは大したことないんですよ。でも中国国内の仕事であればそんなにこううるさく言わないし、みんな
そうですね。
でロットがでかいんですね。じゃあ国内の商品作りたいって中国の工場を言い出してるんですよ。
まあ確かに
もう日本じゃう
そう
る
です
さ
よ
いって。
ね。だってそれこそ中国のその人口13億
そういそう
なが
そ
らも、確かに
う。
その中でも富裕層と呼ばれてる層っていうのはそのうちの6分の1に過ぎないわけですよね。でも6分の1って計算しても、まあ単純に計算したらまあ2億人ですよね。日本の倍
そう
で
そう
すん
そう。
で、もうその時点からして日本のマーケットを狙うこと自体がもうはっきり言って無意味って話になるわけですよね。
そう、バカバカしくなってきてるみたいで、もううるさいし、ロットちっちゃいしっていうので、後回しにされてきてるよっていうのはメーカーから言われるんですね。
そりゃそうですわね。
結構その辺なんかもこう日本が独特なのかなっていうのが最近思うように。
もう本当に独特っていうか、本当に日本っていうのはそういった商品を選ぶこともあれなんですけど、例えばその政治云々のことを言うにしたって、とにかく神経質になりすぎやと思うんですよ。だってこの間菅直人さんが総理大臣になって、もその翌日ぐらいからもうなんか支持率何パーセントとかってなんか各なんかこうメディアがこう流すじゃないですか。そんな反応の仕方せんでもええやんけって俺思うんですよ。だってまだ
だから仕事する前か
そう
ら
そうまさに
どうこう言われたって
ま
みた
ず
い
仕
なね。
事させて、だってこの間ってもうこの間今度のこう代表をねなんかやる
なん
か
か
らって、
選
そっ
挙
ちの方でうっ
ね。
ちゃになってて、こんちゃんのね政策の方まだどこも着手してない時点で、ああこんな件支持率あった下がったって、もうそんなこと話してる時点でもうナンセンスもねいいとこって思
そうう
んで
です す
よ。
よね。
まずやらせてみやんやって話っていう感じで、
とりあえずね、半年黙って見てろよって思ったりはするん
そう
です
そう
け
そう、
どね。
結局日本人ってそれなんですよね。なんかとにかくすぐになんかクオリティのいいものを求めたがる。それは食べ物にしろ、その雑貨にしろ、政治にしろ、タレントにしろ、ね
タレントですか。
え。なんか芸能界見ててもなんかそうやなみたいな感じで思ったりして。
芸能界ね。
もう最近、
その辺はごめんなさい、すごいね、私疎いですよ。笑えるぐらい疎い
すい
で
ます せん、
よ。
僕もふっといたなんですけど、僕も疎い。
すっごいもう時代錯誤というか、鎖国的な生活をしてるので、そういう意味で。
いや、僕もほんと最近テレビ見なくなっちゃいまして、本当に最近テレビってどういう番組やってんのかがよく分かってないんですよ。
なんかそれね、わかる気がする。黒猫さんね、ツイッター上見てると、テレビ見てる時間ないだろうなって思う。絶対どこかに参加してますよね。
ああ、まあ、 うん、確かにツイッター依存率は高い気がするけ
どこうなんて言うんだろう、あの、
うん、
特に夜間なんかはもうどっかでユーストリームに必ず黒猫さんがいるみたいな。
ちょ、それ、いや、それはあの、
な、言い過ぎ？
夏限定。
夏限定。夏と年末、ね、
あ、まだ説明してなかったですけど、あの夏休みの間、はい、まあ、うちの連れと子供たちはあのアメリカの方に、はい、まあ、帰省してて、あ、ちょっとプチ独身生活を満喫してる、はい、とこなんですけども、うん、そんな時でもテレビは見ないと、うん、
そうですね、う
ん、なんかものすごくテレビに見てることが時間的に無駄に思えてきて、
うん、あー、わかります、なんか、うん、わかりますね、
一方的に情報を受けてるだけやったらもうインターネットで十分やしって思って、
だからその情報に与えられる情報に価値が見出せない、
うん、特にバラエティ関係の、うん、ねえ、
いや、あのね、うん、私はニュース関係もダメですね、
うん、おお、
極端し、あのニュース NHK しか見ないです
あ、
あのコメンテーターのついているニュース番組一切見ないです、
うん、コメンテ、うん、ごめんなさい、あのでもお昼はね、うん、いつもお昼、そう、お昼休みだけは見てます。ちったなんか、
でも
世間を少しはちょっと一日にちょこっとくらいは触れといた方がいいかなみたいな感じに出るんで、
うん、なんかなんていうの、あれも一種の情報操作みたいなね、
うん、
そんな風に感じたりするんですよ。
でもそれは僕も感じます、うん、なりますけど、ほら、あの、
あ、よかった、もうだって
あの
もう脱線のまま終わるかなと思ってたんです
いや、このままずらしてもよかったですよ、まあ、とにかくその、うん、鳥インフルエンザが、
うん、
で初めて出たのが確か平成16年ぐらいやったと思うんですけども、うん、あの頃なんか本当になんか、うん、そのなんか鳥インフルエンザが出る前からうちら養鶏業界の中ではもう常に鳥インフルエンザが起きる可能性が常にあります、うん、東南アジアの方とかでも常に頻繁に出てますので、私たちも予防策をやりましょうねっていうことは常に、うん、あのお互いにやってて、それなりの対策はしてたんですよ。それでも、うん、まあ、防げずに、まあ、ああして出ちゃったわけですけども、でも僕らはある程度その、まあ、鳥インフルエンザっていうのはこういうものであって人間には感染しませんよと、うん、で、まあ、鳥インフルエンザにかかったニワトリが産んだ卵を人間が食べても大丈夫ですよっていうところまでの常識は僕らは持ってたんですけど、それの発生したと途端にマスコミがうわ毒だ毒だ危ない危ない人間が死ぬ人間が死ぬって言ってもうバーってこう言い回しちゃったもんで、それで途端にもうみんな消費者の方が卵を買わなくなっちゃって大暴落しちゃったんですよ。
あ、やっぱり影響出ました。
がっつり出てものすごい損失ですよ、
うん、
それであの養鶏業を畳んだところがもうバッサリ出ましたんで。
あ、そうなんだ。
ひどかったんですよ。それが最初に出たのが、うん、そのまあ、あの九州の方とかあと京都ですよね。うん、それはもう単なる始まりに過ぎなかったんですね、悲劇ってやつは。でその翌年からでもだいたい毎年なんか2月から3月ぐらいにババって手配始めたりして、で一回茨城の方、茨城と千葉の方でも大量になんか集中的に発生したっていうやつがあったじゃないですか、
うん、
ね、あん時でも本当に鳥が本当うん百羽うん百万羽あの殺処分されて、でそれであの、うん、まあなったんですけども、まあそれでどうしてそんな件広がったんだみたいな感じで、あのいろいろとなんかこう、なんですか、あることないことがこうマスコミの中を飛び交うようになって、まああの、うん、
っていうか、まあすごく話長くなったけど、結局ね、そのコメンテーターさんなりなんなりが、うんうん、一言言うことがまるでなんていうの、
そう。
確かな情報のように流れてしまうのってすごく怖くて、
そうそうそう、
でそれを正しいかどうかっていうのを聞き手側もこう考えながら やっぱ情報を取り入れていかなければいけないと思うんだけど、
そうそうそう、
もう丸々それをあたかもこう思う、こういうことじゃないんですかと言ったことをこうだと断言して脳に入れてしまう風潮がやっぱりどうしてもあるじゃないですか。
そうなんですよ。
実は誰も分かってないのに、そうじゃないかもしれないのにっていう、いうこともね。でそれにこう振り回されすぎている感をやっぱり感じると、私はすごく天の弱なんで、私は振り回されないぞという意味もあるのかな、テレビを見なくなったっていうのは。
そうですね、
なんかもっと自分の目で確かめたこと、自分の耳で確かめたことしかあんまり鵜呑みにしたくないなっていうの
は。でも結局ありますね、情報の入り方っていうのは結局マスコミを通してでしか得られないものが、うん、まあ、大半であるっていうのはやっぱこれは、うん、
でまたそのね、情報の流し方もね、こう何かと最近テロップが入るじゃないですか。
入りますね、
うん、なんかまるで私たちが耳からこう情報を聞き取れないとでも思われてるのかなって、あのバカにした感がまた腹が立つ。
バラエティ番組とかでもなんかちょっと一言一言がみんな下の方にテロップになってて、
うん、そうそうそうそう、
あでもあれ
そこを強調していくわけじゃないですか、
うん、いやって言いますか、
印象としてね、
うちの連れに言わしてみたら、あ日本語よくわかんないから下のテロップ便利とかなんとか言ってますけども、
まあそうね、それはまた別ですよ、うん、要するにね、使ってる言語がもともと違うんだから。
でも、
うん、だけど逆に私たちその日本人は、うん、あれに頼らなければこう情報収集できないというのは情けない話があって、
うん、
なんか同じことを何回もなんか強調して繰り返したりだとか、
そう、
でそうすることで情報って何ぼでも操作できるんじゃないのみたいな、
うん、だから
それがすごく嫌っていうかね、うん、なんか操作されてる感を感じると、うん、もう
でもそれ言うたら
もう見えひんも
って、インターネットで流れてる情報も結構あるんじゃねえのみたいな風に思ったりすることもありますけどね、うん、やっぱ、
うん、でも何が大事かって、その例えば、例えばね、うん、A さんと B さんが喧嘩してたとしますわ。
そうですね、はい、
で A さんの言い分だけ聞いてたらそれ A さんのいいことしか言わないし、うん、B さんのいいことばっかり聞いてたら B さんのいいことしか言わないし、で全然実は違う話がお互いから聞けたりするんですよね。でそれはどちらもが嘘をついてるんじゃなくて、どちらかに都合のいいことを強調して言うだけですごく印象が変わったりとかね、いうこととかもあるじゃないですか。
でも
でそれを一つの情報源だけでこう決めつけて判断してしまうっていうのはすごい怖いなと思う。